源泉徴収って知ってますか？
知ってますよ。一応日本で社会人やってたんで。
そうですよね。源泉徴収って、もう私たち会社から給料もらうとき、すでにもう差引かれてお給料振り込まれることになってると思うんですけど、うん、その法人とか、まあ、事業主がお金を払うときに、個人にお金払うときは源泉徴収されると思うんですけど、うん、普通法人に対してお金を払うとき、だから何か業務を委託したりとかしたときに、うん、相手が法人だったらお金払うとき源泉徴収するってことはないのが原則だと思うんですよ。
そうですね。
でも法人にお金を払うにもかかわらず、源泉徴収した状態でお金を払わなければいけない範囲っていうのが一つだけ決まってるんですよ。
へー、知らない。
まあ、多分これクイズにしても当たらないと思うし、多分このレアケースを使ってお金をもらったり払ったりしたことある人ってそうそういないと思うんですけど、
うん、
何かっていうと、この馬主である法人に支払う競馬の賞金は源泉徴収の対象になるんですよ。
なんかあれか、一口馬主みたいな人とかを想定されてるのかね。
あ、そうですね、そうそう、まさにそういうことだと思います。
はいはい、
すごい。もうレアケースを目にする機会があったので知ってるかなっていうか、まあ、多分知らんやろうけど面白いなと思ってあまりね気にすることないと思うんですけど、相手方が市議を弁護士とか税理士とかにお金払うときは、まあ、法人格でなければ源泉徴収する必要があったりするんですけど、まあ、法人だってももし自分が馬主に競馬の賞金を払うことがあれば気をつけないといけないという話でした。
ないですそんななんかプライベート競馬みたいな、まず違法やし
そうですね、日本でそういうことはできないと思うんですけど、はい、最近得たあまり使いどころのない豆知識でした
明日使えるかもしれない。明日使える
明日 JRA に就職することになったら、
いや、分からん知ってるって言って聞いてる人がね
ああ、なるほどね。はい。それでは今週の豆キャス。改めまして、ごきげんさん、ゆうです。
ごきげんさん、さきです。豆キャストです。学生時代に京都で出会ったミレニアル世代の2人、ゆうちゃんと私、さきが気になっているプロダクトやコンテンツ、最近あった面白いことを紹介しながら、耳豆、口豆に語り合う番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さっきは源泉徴収の話をね、したんですけど、最近総務から年末調整に向けて準備しろみたいなメールが来てました。
おお、年末調整ね。
はい。まあ、会社員してると学生時代は理解する必要のなかったっていうか、理解する機会のなかったいろんな制度仕組みいっぱいありますよね。
うん、多分会社員辞めるともっとさらになんじゃない。
確かに
勝手にやってくれてることいっぱいあるじゃないですか。なんか天引きされてたり、
それこそね、さっきの源泉徴収とか、
そうそうそう、
その後の年末調整とかも、フリーランスとか個人事業主的な働き方をするようになると、
うん、
自分で確定申告しなきゃいけなくなったりしますもんね。
そうなんですよ。なんか結構一般的にアメリカ人はそういう節税の意識が高いみたいに言われることがあるんですけど、
うんうん、
それは所得がある人は全員が確定申告しないといけないルールになっていて、
あー、なるほど。
日本みたいにそう会社がやってくれないんですよね。
自分でも手続きするとある程度概要把握せざるを得ないというか、することになるのかな。
うん、そうそう。
なるほど。
で、まあ、基本多分みんなもうソフトウェアというかそのサービス使ってやるので、そうすると質問をされて、こういう出費ありましたかとか、ドネーション寄付どれぐらいしましたかとか、いろいろ聞かれて、
うんうん、
そういうのを入れていくと勝手にまあ計算してくれるみたいなツールがあるわけなんですけど、そうすると、あ、こういうの引っかかると、じゃあちょっとなんていうか税金安くなるのねみたいなのがだんだんこう分かってくるっていう。
なるほど。学生の最後の年とかは確定申告しましたけどね。
バイト頑張りすぎて、
うん、もうどう頑張っても超えんなってなってしました。
うんうん。何の時したかな。あ、なんか医療費控除の時とかは確定申告した気がするな。
うんうん。
歯医者にセラミック勧められまくって、セラミックを
入れた
年に何本も入れたら、はい、10万円超えちゃったんで。
ああ、それレギュラーパターンじゃなければね。でも副収入とかあったら確定申告必要なのか、副業とかしてると。
うん、金額によるんじゃないかな。雑所得が10万円 ?20 万円とか確かバーがあったはず。
へえ、なるほどね。いや、そう、転職するときにさ、源泉徴収票とかの提出を求められたりもしたし、あと、何だったかな、企業年金みたいなやつ。
お、DB。
とか DC とか、
はいはい、
の手続きが結構、積み立ててたお金をどうしますかみたいな選択とかを求められて、いや、結構手間だったなと思いましたね。
なるほど。私はそんなに大企業に勤めたことがないので。
ああ、そっか、大きい企業の方がこういうの導入 しがちですよね。
うん、大きい企業、かつ定年まで働く人が多い企業ですよね、こういうのあるの。
うん、まあ日系トラディショナルカンパニーあるあるやったと思いますね。うんうん、はい、私は日系トラディショナルカンパニー渡り歩き女なので。
はいはい。
こういう制度を、まあ利用して年金を、まあ、いただくことになっているみたいですね。
いいですね。
いいんですかね。
え、まあないよりはあった方がいいんじゃないですか。分からんけど。
まあでも結局私の給与に当たるというか、私が受けるべき利益をいわば勝手にというか制度でシステマチックにまあ積み立てられているわけなので、
うん、
まあいいのかどうか。
私の日本に行った時に働いてた会社は、
はい、
今稼いだ分は今いる人に分配しますっていう感じだったので、
ふんふん、
だから退職金とかもなかったし。
へえ、あ、そうなんですね。
その分今払いますみたいな。
なるほどなるほど。私はそっちの方が今のこう勤め上げることが前提じゃない働き方にはマッチしてる気がしました。
うんうんうん、
私が辞めるとき前の会社はもう本当にさきさきさんが言ってたように勤め上げることが前提のシステムを組んでるので、
うんうん、
途中で辞めていく人に対して結構冷たいんですよね、なんていうの、
うん、制度的にも多分あんまり得じゃないよね。
そうそうですね。まあ勤め上げりゃええっていう話ではあるんですけど。
どうでしょう。
でほら、まあこれはどこの会社でもそうだけど、有給もせっかくね、いっぱいもらってたやつ全部パーになるから慌てて消化しましたね。
ああ、そうか。あ、私も全部消化したような気もしますが、1ヶ月まるっと休んでたから多分あれはきっと1年分だったのでしょう。
なるほど。私は前年からの繰り越しとかも含めてある程度の日数を確保していたのですが、結果的に8月まるまる休んだから完全に消化しきることはできませんでしたが、お盆とかもあったんでね、
うんうん、
そこそこゆったり休めたかなと思っています。
日本って有給買取ってしないんでしたっけ。しないのか。
多分ね、有給の買取できなくなったんじゃないかな。
本当だ、今ググったら有給休暇の買い取りは原則 NG って書いてある。
だからもう使うしかないですよね。
なるほど。なんか使わせてもらえないみたいなブラック企業の話とか聞いたりしますけど、ちなみにカリフォルニア州では多分買い取り義務化されてるはず。
あ、そうなんですね。
辞める日に残ってたら買い取らないといけない。
いや、もう原則 NG だけど最悪残ってたら買い取りっていうことにしてほしい
ね。
ね、
そうだよね。
だって買い取ることができないってことはただもう消えゆく
ね、消えゆく権利
で、そうですね。
マメマメキャストがあるとき。
なんかそもそも年次有給休暇の付与って基本的には義務付けられてる
ん
ですよね、
うん、
一定の要件を満たした労働者に対しては事業者は休み上げなきゃいけないんですけど、
うんうん、
まずその少なくとも付与されなければいけない日数っていうのは勤続年数によって若干変動があるんですよ、
うん、
まず半年で有給っていうのは与えなければいけなくなる、法律上最低限。
え、最初の半年は与えなくていいってこと？
うん、
。
そのはず、多分。で半年働いたら10日あげなきゃいけなくて、
うんうん、
以後 1.5 年で11日 2.5 年で12日みたいな感じでちょっとずつ増えてって、
はいはい、
で 6.5 年以上勤めると20日でマックス付与される日数になるみたいですね。
うん、
うん、ミニマムのマックスって感じだから最低限20日は 6.5 年以上勤めてる人にはあげましょうっていうことになっているみたいです。
なるほど。
これはパートタイムとかでも一緒、正社員でも変わらず。
新卒で入った会社は何日だったかな、最初15日でそっから1年ずつ1日ずつ増えるみたいな感じだった気がする、
うん、
であと繰り越せますみたいな、1年までは繰り越していいですよっ って感じだったから、
うんうんうん、翌年までは繰り越せて積み立てられていきっていうところも結構ありますよね。
だからマックス持ってる人は40日1年で有給取れるみたいな、そんな感じだった気がする。私今の、いやその州ごとにアメリカだと多分雇用法が違くてルール全然違うんですけど、多分ね、カリフォルニアは割と労働者に優しいと言われている。
あ、そうなんですね。
逆に言うと多分雇用主に厳しいみたいな感じ でそれでもペイドタイムオフって言って PTO って言うんだけど、
うん、
付与は義務じゃないんですよね多分。
へえ、そうなんですか。
うん、でなんか理由があって、例えば病気なのでとかっていう場合にはシックリーブって言って、なんていうの、傷病休暇みたいなのは与えなきゃいけないんだけど、
それって満額給料が支払われるわけではないってことですか。例えば日本の傷病休暇とかだと何割のお給料を支払いますみたいなことになってることが多いんじゃないかなと思ってるんですけど、違うのかな。
一応そのシックリーブ、傷病休暇はフルで給料もらえるのが5日間もしくは40時間を付与しなければならない。
なるほど。
ってなってて、で他にも多分なんかこう理由が明確で、それと紐づいてペイドというかお給料もらえる休暇、休業、
うん、
みたいなのは定められてるんだけど、何にでも使っていいそのバケーション休暇みたいなのは多分付与する義務がないんじゃないかな。
うーん、
とごめん、これ適当なこと言ったら申し訳ないけど。
なるほど。
まあでも大体の会社はまあ多分あるが、それも会社によって結構違ったり、今の私のところだとなんか何日とかじゃなくて時間単位で付与されていて、
へえ、
で毎月月商とか月末とかに決められた時間数が付与されるみたいな、なんかそれも会社が決めていいらしい。
じゃあかなり自由なルールなんですね。
そうそう、そのペイチェックって言って給料日月に2回とか2週間に1回とかが割とポピュラーなんですけど、
うんうん、
それごとに付与するっていうのでもいいし、1年に1回とか半年に1回でもいいしみたいな感じ。
その点日本は結構ガチガチに決まってる気がしますね。
うん、なんか多分やっぱり最後買い取らなきゃいけなくて、
うん、
というのがあるから、公平感がなかったり、こう一気にそこのタイミングでお金が出ていくみたいなのを避けたかったりするから細切れで渡されるのかもね。
ああ、なるほど。
ちなみにマロの会社っていうか、マロは、
うん、
有給無限にあって。
あ、なんか聞いたことあるかも。
なんていうのかな、ノンエグゼンプ、時間給で働いてる人と、
うん、
そうじゃない、なんか例外的な扱いで何時何時みたいな特に決められてなくて成果出してくださいっていう雇用形態と2つあって、
うん、
でその成果出してください型の方の人にはその無限有給みたいな認めている会社もあるっぽい。
成果に対してお金払うから、それが満たされてれば雇用関係は続くし、もし満たされてないとなれば、
うん、
いくら休んでてもむしろ休んでいなくても雇用関係が破綻するというか、レイオフされちゃうっていうことなんですかね。
まあどっちの雇用形態でもアットウィルって言って、その即日で辞めたりとか即日でクビにしたりとかできるっちゃできるので。
まあそっか、
関係ないかもしれないけど。そう、
厳しい。
でもその無限有給は多分会社側的には有給を付与しているわけではないから、買い取りとかしなくてよくて、かつ日数の管理とかもしなくていいっていう。
あ、そういう意味でのコストは低いんですね。
うん。でしかもなんかね、何日ですとかって付与するよりもみんななんかプレッシャーがあるのかわかんないけど、
取らない、
有給取得日数、そう、減る傾向にあるらしい。
そうなんだ。
聞いたところによると。不思議だよね、決められてる方が全部使ってやろうっていう感じになるの
か。ああ、まあ気持ちはわからなくはない。
ね、
うん。でも日本なんかは5日間は、
うん、
絶対に取らせなければいけない年間で。
あ、それって最近だよね。最近っていうか
ここ数年だと思います。
私が日本にいて働いてる間にできたルールな気がする。
そこまで決めないとね、消化が進まないっていうのも不思議な話ですけどね。
うん、確かに取ってなかったかな。
あ、そうですか。私は結構働くの嫌いじゃないし、別に残業もそこまで苦じゃないのかなと思ってるんですけど、
うん、
でも定期的にやっぱゆっくり 寝るとか、あんまり用事を入れないみたいな有給を取りたかったりとか、
うん、
平日5日も連続で会社に出て人と喋りながら仕事をこなし家事もずっとやり続けるっていうのは結構負担がでかいなと思っていて、なので祝日とか有給とかを使って適度に息抜きをしながら一生懸命働いています。
まあ取れるなら取った方がいいし、みんな取れるといいよねっていう気持ちはある。
みんなフルで取る前提で組織を作ってほしい。
いや、そうなのよ、そうなのよ。みんなで休もうっていう。
今の会社は結構いいなと思ってるシステムを部署、うちの部署で導入していて、
うん、
5日間連続でウィークリーバケーションっていう名目で休みを取れます、誰でもっていう、
うんうん、
でいつ取りますかみたいな感じで年に1回みんな取る前提でいるので、
いいね。
ね、日本の、まあ、さっきも言ったようなトラディショナルカンパニーで5日間連続で休み取るのに心理的なハードルを感じる人が多い印象があるので、部内ルールでそういう風に取れます、みんなどうしますかみたいな感じで運営してくれると、あんまりそういうのね、強気に休まない人とかも休みやすいんでしょうね。
まあ、私の同僚は今9月10月本当にめちゃくちゃ休みラッシュで、何人か3週間とかお休みを取って、
うんうん、
日本に行きますみたいな人とか、あとお子さんいる人とかはね、やっぱり夏休みに合わせて2週間ぐらい休んだりとか、
いいですね、
してますね、
うん、
もうそれが普通になってここであってくれと思っているけど。
うんうん、そうですね。
いや、なんかさ、結構新卒入って3年目ぐらいまでは本当に休み取ってなくて、1週間連続で休むみたいなことしたことなかったんだけど、
ほう、
多分新婚旅行かなんかで1週間プラスアルファぐらい休んだんだよね。
うん、
でもそれはさ、なんか新婚旅行ですって言ったら誰も
止めない、うんうん、
文句言わないから、そうそうそう、大手を振って休んでたんだけど、それやってみたら、あ、意外といけるじゃんみたいな。もちろんね、事前にちゃんと準備をして自分の仕事はこの1週間でこういうことが発生する可能性があるので、あとはよろしくお願いしますっていう引き継ぎをして帰ってきてからもキャッチアップしてみたいなやるんだけど、でなんかやってみたら意外といけるじゃんみたいになって、そっからなんかすごい長い休み、1週間とか2週間とかの休みを取るハードルが自分的にも下がって、でだんだん配慮してくれる上司も増えてみたいな感じになっていったので、やればできるじゃんっていう。
アメリカに行ってからの有給の取り方とか有給の過ごし方はどんな感じなんですか？
2週間休んで日本に帰るですかね。
あ、そかそかそか。それは結構そうですね、がっつり休んで。
そうですね、まあまず連休が多分少ない、祝日が日本より少ないのかな。
へえ、そうなのか。
うん、けどその代わり多分夏とかそのサンクスギビングとかクリスマスとか1月12月の時期は別に祝日じゃないけど祝日の前後を家族と過ごすのでって言って休む人が多いかな。
うーん、小さめ椎茸分け合う、
耳豆口豆豆キャス。
完全に踏んでるな、
わけわからんけどな。
祝日を含めて5日間連続で勤務する日が3週とか連続にならないようにしたいわけ、私は。どこの3週間を取ってもそのどこかで平日5日働かない週を設けたいなと思ってて、
なんかそれもさ、好みというかさ、スタイルもあるよね。そういう風にちょっとずつ休息を取りたいタイプの人とさ、
うん、
もう普通に5日ずつ働くのはいいんだけど半年に1回はじゃあ 2,3 週間休みますみたいな、
うん、休みの使い方による気もしますね。 2,3 週間はゆっくりする人も中にはいるでしょうけど、それぐらいがっつり取ると結構旅行に行きたいみたいな人が多い気がする、
うんうん、
私もそのがっつり休み10日とか2週間近く取るときは、この前年末年始ね、アメリカに行ったりとか海外旅行行くんだったらそれぐらいがっつり休みが欲しい、前後の回復も含めてっていう感じですね。
そうね、
そうで、今はさ、東京から関西の方引っ越してきたから、東京にも結構知り合いがいて、そっちにも遊びに行きたいなとか思うと、
うんうんうん、
まあ、別に土日で全然行けるんですけど、
行けるよ、
うん、行けるけど、 土日ってさホテルも高いしさ
そう、ね、
みんな忙しいし、だから平日の昼間は育休取ってるような友達と遊んで、夜はご飯だ誰かと行ってみたいな感じでしたいなって思うと自由気でいいなと思ってます。
あ、平日に自分が休み取っていくのがってことね。
そうそうそうそう。でまあ東京に知り合いがこんなにいるのもさ、今のうちというかさ、だんだんやっぱり
もう
分かんないけど、例えば今東京にいる友達が実家の方とかに帰っていくみたいな形で東京を離れるパターンもあるだろうし、
うん、
何十年単位で言ったら結構もう年上の知り合いとかはあんまりこう積極的に遊んでくれなくなったりとかするかもしれないし
寂しいこと言うなよ
まあいろいろあるからさ、今関係がホットな状態で遊びに行くのが一番楽しいかなと思って、東京に何ヶ月かに1回は、
うんうん、
まあ 1,2 年ぐらいは遊びに行こうかなと思って、有給もそれに使おうかなと思ってます。
はい、
うん、
まあなんかみんないろいろ移動するから気づいたら誰かはいるよ
そうなんですよね。東京にまあ行く人もいるし、結構海外に行く人も行っているし、
うん、
みんな流動的なんでね、東京がまあ比較的層が厚いというかね、多いですけど、
まあそれはゆうちゃんがこれまで東京にいたからっていうのもまあ大いにあるだろうけどね。
まあまあそれもある。
まあまあそうですね。みんなで有給取ろうっていう話です
まあ今のところ私は日系トラディショナルカンパニーだけれども、結構意思を持って権利を行使できる環境だったので
うん、
みんなそれが普通というか、
うんうん、
許容してくれる環境で恵まれてるのか、まあ、これがスタンダードになってほしいと思いつつ。
そうですね、
はい、
というわけで次の長い休みも日本に帰りたいなと思っている今日この頃でした。
はい、一緒にお鍋しましょうちょっと広くなったうちで
イエーイというわけで、まめまめキャストでは皆さんからのお便りお待ちしています。概要欄にある Google フォームから送っていただくか、ハッシュタグまめキャスでつぶやいていただけると嬉しいです。 X とかポッドキャストアプリでのフォローもぜひお願いします。ではここまでのお相手はさきと
ゆうでした。それではごきげんさん、
バイバーイ。